やった拍手はい、
急に始まるっていう、ね、
急に始まります。
びっくりするな。
はい、
今日はどういうイベントなんでしたっけ。
私たちのポッドキャストこんにちは未来の記念すべき公開収録デビュー。
なるほどね、
はい、
それで一応これいつから動いてたんだっけ。9月ぐらいからやって
たんだっけ。9月ぐらいからちょいちょい収録してました。
そうなんですよ。まあね、基本的にどういうことかっつうと、僕がずっと仕事を止めてたっていうことですね。
はい、そういうことです。
今そのちょっと入ってくる時にかかってた曲はですね、豆腐ビーツ君って人が作ってくれたんですけど、はい、それの発注をするのにすごい手間取ったつうか、人にメールすんのにねすごい時間がかかる。
言い訳です。
そう、すごい時間がかかるんですよ。でそれに2ヶ月かかるみたいなね、はい、それでね、あ、そうそう、だからそのでポッドキャストやり始まってます、はい、ということなんですけど、
はい、はい、それはね、さようなら未来という本を若林さんが書いたじゃないですか。
は
で、それで、まあ、さようならと言ってしまったけれどもそのままでいいんか
だね、
もう一回ここでこんにちはしておこうっていうことで、はい、
で、
こんにちは未来というタイトルになりました。
今年入ったら結構がぜんと未来面白い気がしてきたっていうですね、
はい、
感じに なぜかなっちゃって、
はい、未来もう一回考え直していこうよ。
そうそうそう、ちょっとこんにちは未来しとかないとまずいなっていうふうな感じ、はい、
心で一つ、
そうそう、
はい、
で一個ね、業務連絡ね、はい、このポッドキャストなんですけど、まあ、ポッドキャストまあ、大して金かかんねえだろうとか皆さん思ってらっしゃるかもしれないですけど、意外とねやろうと思うと金かかるんですよ。生臭い話いきなり恐縮ですけど、ちょっと皆さん出来上がっちゃう前に言っとかないとって
、はい、今ね持ち出しでここまで頑張ってきたん で、ね、
はい、なので
スポンサーを募集中はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、我こそはっていうね、
はい、会社の方、
そうそうそうそうそう、はい、で今日は公開収録なんですけど、
はい、
なんかあれですよね、坂間さんの本、はい、本ができたっていう。
すいませんね、手前味噌で。
いやいやいや、
マイリトルニューヨークタイムズ、はい、後ろで売ってます。
これ見てないんですよ。
ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。見てない、
見てないし、はい、
うん、見てよ。
いやだってこれ
さっき来たじゃん。だって
ほらね、
帯を書いていただいた
んです。
ちなみに
帯書いてるんですけど中身なんだか知らないみたいな。
でもほらネットでちょいちょい見てたでしょ、ネットで。
そうで、はい、大体僕帯書いてる時は大して読んでないですから。
ひどいね、ひどい。
違うんで、これはね、その話してもいい、しない方がいい。
いいよ、して。
つまり本っていうのは皆さんその要するに中身に対してお金払ってんだと思ってるかもしれないですけど、それ違うんですよ。それどういうことかっていうと、つまり金払ってる時点で中身分かんないとこで金払ってるわけなので、何を買ってるかというとその期待を買ってるわけですよ、ね、なので、帯の役割というのはその期待に寄り添うっていうことなの でどうやって期待に寄り添えるかって読んじゃダメなわけですよ。で俺も読んでない状態できっとこういいんだろうなみたいなことをこれから買う人と共有するっていうプロセスなんです。すげえうなずいてる人いますね。そうですよね。あ、違う、なるほど、
なるほど、はい、笑ってくれる人がいてよかったね。
本当で、仕込んでるんですけど、ね、
仕込んでるんです、はい、
そんな感じで、あ、そうかそうか、ちょっとじゃあ失礼して。
はい、ちょ朗読とかやめて。
これどういう本ですか。
トランプ時代になって日々の日記をつけてみるっていうテーマで。知ってるでしょ、だってそういうこととか知らないふりとかやめてもらっていいですか。
ほほほ
ほほほ、
なんつってんじゃん。俺なんかゆみちゃんと、
まあ、1年間日記をつけていて、はい、本にする予定で1年間つけた日記をまとめたものです。
この QR コードはこのどこに飛ぶの、はい、この記事に飛ぶの。
毎日自分のその時事問題に対する気持ちを書いた上で、うん、それについてもうちょっと読める場所ストーリーを、まあ、アメリカのメディアのものが多いんですけど、それを備忘録としてつけてたのを QR コードをね、一個一個につけたっていう、勉強になりますよ。
あ、これいいね。
はい、
へえ
大変でね、 QR コードって大変なんですよ。
大変なの
よ。インクがね、うまく乗らないと読み込まないみたいな問題があってね、ちょっと軽くね、地獄みたいになったんです。はい、
でもあ、これちょうど1年分
な、ちょうど1年分で365日分あります。
なるほど、
はい、
意外とでも思ったより厚さがないね。 そうでもない。
これ何、いやいやダメ出しされる会
が、いやいやダメ出しじゃないよ。そうそう、いや俺365日使えるマッシブなもんなのかなと思って、キュッとまとまって綺麗です、ね、
はい、あんまり長く書きすぎないように気をつけました。いや若林さんは結構書いていいよって言われたらたくさん書きたい人でしょ。私はさっさと書いてさっさとまとめたいタイプの書き手なんで。ディスってません。
なんか軽くディスられた感じがするが、
そんなことありませんよ。
いやでもこれ毎日書いてるの結構大変
ですよね。そうなんですよ、朝起きたらああまた締め切りかって思うんですよ。
そうだよね、うん、ていうかなんか打ち合わせの途中とかもこうやって書いてたもんね。
書いてた書いてた、ね、あそう、今日は若林さんが私のあんまり分かんない話をしたいということで、
いやいやいや、
あの芸能とスポーツは大変に弱いんですけれどもね、
その話する、いや、どうしよう、やめようやっぱり。
え
ちょっと ねどこに行くか分かんないボールなので、
裏で打ち合わせしたことが今すべてひっくり返された感じです。
そうそうそう、はい、ちょっと待って、その前に話しようと思ったのはなんだっけ、
若林さん、
あそうだそうだ、
出版社を立ち上げられて、国潮社、
そうそうそう、
ブラックスワン、
そうそうそう、
はい、でムックを出したんですよね。
そうで、そう
ネクストジェネレーションバンク、なぜムックですか。
なぜムックか、それどういう質問かな。
新刊なんだと思って、新刊ですよねって言ったら、いやムックねって言われたんですよ。
ああ単行本じゃないってことね。
結構今なんかほら、私の本を出してくれた沼ブックさんもそうなんだけど、はいはい、そのちっちゃい規模で出版社ができるようになってきたじゃないですか。
そうだね。
で国潮社も出版社ですよね。
そう、
はい、でそれでこれは第1弾第2弾、
第1弾
かな、第1弾、
まあ、一応
でなぜムックか、
なぜムックかな、
はい、これもね結構生臭い出版の事情とかあるじゃないですか。いやいや、
それは単行本ではなくてなぜムックなのかって問い、
はい、でも手は雑誌なんか、
まあ、雑誌で
見ました皆さん、
持ってねいただいて、ちょっと掲げてもらっていいですか、はい、なんかすいませんね、
なんか諸事情によって今日売ってないんですけど。
そうなんですよ、はい、だから僕らは、出版社だって言ってんだけど、まあ、どっちかというとそのコンテンツ作ることしかやらんぞっていう風な、
はいはいはい、
立ち位置なんですよ。でその販売のところに関して、要するにディストリビューションとプロダクションをもう分けた方がいいと、でそれは別の業種であるっていうような、はいはい、でそのディストリビューションに対しての要するにそのところをずっとやってるとそれ自体が結構重たいわけです、うん、なので、だしその、まあ、既存の出版社とかっつうのはその、まあ、要するにディストリビューションネットワークみたいなのは作っちゃってるんだけれども、その完全に有用化できてないっていうようなこともあったりするわけですよ、はい、つまり新しいじゃコンテンツ企画開発して、じゃそこにちゃんと新しいものを供給してきゃいいんだけど、それもできなくなってるっていうふうなことなので、その弱みをついてですね、こっちでコンテンツは作るから、そこを流させろっていう風なやり口 を、ね、そうそう、はい、をもうひたすら展開していくっていうですね、ちょっと感じ悪いビジネスモデルを展開しようと思ってまして、なので今回も要するに、まあ、日経新聞出版さんっていうところが、はい、多分初めてだと思うんだけど、うちでもうカンパケ納品してるわけですよ。
全部作っちゃってね。
そうそうそうそうそう。でそれを向こうが取り次ぎとかに流して書店に流れていくっていう風な構造になってて、はい、でかつ、まあ、ウェブでいろいろプロモーション展開とかをするにあたっても、もうこっちで記事用意してこれオタクで載せませんっていう風な形で、はいはい、まあ、5媒体ぐらいに記事を展開させていくっていう風なやり方をしてて、まあ、それどういう表明かって、お前ら所詮土管だからなっていう風な、要するに振る舞いね、
うん、なので上からない、
そうそうそうそう、でもうコンテンツだってお前らは作れてないし足りてないだろみたいな感じで、まあ、大変じゃんみんなさみたいな、だコンテンツこっちで作るからもういいよ好きに使ってっていう風な基本的なやり口 にしようと思っていて、はいはい、でまあそれはね、まあ、いろんな面で妥当性はあるかなっていう風に思ってて、まあ、別にどっちが偉いっていう風な話でもなくて、そのちゃんとちょっと切り分けてってあげると、そのまあ、土管っつったけど、その流通とかディストリビューションの部分っていうのももうちょっと、いい形で使えるかもしれないし、
はい、
そのコンテンツ作る人っていうのは、まあ、そこをあんまり気にせずに そのもの作れるっていう風なやり方になるかなっていう。
ちなみにそれはじゃあこれからやっていくあの出版社とかを探すっていうことで OK？
そうそうそう、だから一応今回国潮雑誌っていう一応ブランドにはしてあるんだけれども、はい、じゃあ2号目は日経から出すかっていうとそういうわけでもなくてっていう風な感じにちょっとして見るかなみたいなことで。
ちなみにね、うん、今日も出版社の方がもういらっしゃると思うんですけれども、
うん、だから多分単純にそのじゃあ新しいことをやりたいって言った時に社内リソースでやるのとか社内でリスクを負うの嫌だって言った時にはじゃあこっちでお金集めてこっちで作るからじゃあそれ一緒に出したことになってれば、まあ、お互いの商品だっていうふうに言えんじゃんっていうふうなスキームになると、まあ、そんなになんていうのかな、まあみんながそんなリスクない感じになるかなっていう考え方なんですけど、
ね、頭いい
って、うん、頭いいな、
うん、頭いい、
ありがとうございます、うん、
それは思いつかなかった。
そうそうそう、はい、なのでそうだからそれはね、まあ、その話前もしたか、なんかそのコンテンツとそのコンテンツとディストリビューションっていうのはちゃんと分けなきゃいけないって話ってしたっけ。
してないと思います。
あのねリファイナリー29っていうですね、あのメディアがございまして、アメリカのメディアでございますが、
はいはい、私あの若林さんのね 前職の、はい、前職ワイヤードっていう雑誌だったんですけどね。
そうそうそう、
はい、
それの最後のね、
はい、最後の号で、ね、あの取材に行きました。
そうそうそう、あそこのオフィス行ったんですよ。
行きましたよ、行きましたよ。
そう俺も行ったの
今ね。めっちゃ勢いのある
そうメディアなんですよ、
はい、リファイナリー29、
うん、そうあれはそう、あれな何雑誌っつうの、何メディアっつったの、 いわゆるミレニアル、
ミレニアルデジタルメディアですよね。
そうそうそうそう、
ただそのなんかそのいわゆるメインストリームメディアが今までやってきた美の形みたいなものをもうちょっとその普通の人たちがみんなコネクトできるような形でやったっていうところで、例えばなんかアメリカだとほらいろんな髪質の人がいるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で髪型ガイドとかももうその今までの女性誌での髪型ガイドとかってもう普通の人からするとほとんど自分に関係ないみたいなレベルになっちゃうわけですよ。アメリカみたいにあれだけありとあらゆるタイプの人がいると、
そうだ基本ブロンドでみたいな感じになってるわけだからね。
そうそうそう、でそれをもう本当にありとあらゆる髪質の人たちを紹介して髪の毛ガイドをやるみたいな、
あれはいい話だってね。だから
結果ダイバーシティメディアみたいになったんですよね。
そうそう、それもだからなんかほらゆみちゃんが取材してきて原稿に書いてあったと思うけど、要するにヘアのスタイルの特集をやろうと思ったんだけど、要するにモデルが集まんないっていうか、要するにそのダイバースなモデルが揃わないので結局ストリートで集めたキャスティングしたみたいな、
はい、
でその記事がものすごいバズったっていうんでそのメディアとしてのある種プレゼンスがこう高まったっていう風
に、ね、なんかまあね自分に関係、うん、自分ごとにできたっていうことですよね。多分いろんな人種の人とかいろんなタイプの人たち、
うん、
でまあ LGBTQ とかもそうだし、
うん、
でもなんかそのダイバーシティの定義が結構広くて、例えばなんか、うん、そのエンパシーラボっていうのをやってたんですけど、そことかではやっぱりなんかこういじめられた経験のある人といじめた経験のある人が話し合うとか、
あそうだそうだ、
こうなんかいろんな人のそのトラウマとかその人生経験みたいなところにリーチしていくっていうか、うん、そのやり方がすごい新鮮だなと思っていて。
そうだよね、はい、あれってそれこそコロンビア大学かなんかと一緒にやってたんじゃなかったっけ。
エンパシーラボは、はいね、コロンビア大学と一緒に
やってた。そういうの面白いなと思ってそれで行ったわけ俺春に、
はいはいはいはい、
リファイナリー29にで、そのねデモグラってどうなってるみたいなね、
うん、
質問したわけですよ、
はい、
でそのまあ一応ウェブサイトなんでそのデモグラってどうなってるんですかっていう話したらあのね、その答えが非常に振るってましてですね、
はい、
チャンネルによって違うよって答えだったわけで、つまり彼らの考えで言うと別にウェブサイト本体のデモグラってもはやどうでもいいっていう考え方で、うんうんうん、つまりフェイスブックだと、まあ、20歳以上の女子かなみたいな感じで、うん、それが YouTube になると15歳から18歳ぐらいがメインになるんだよねみたいな話になってきて、だからつまりディストリビューションのチャンネルによってデモグラが変わるっていう風なことになるわけね。でそれはまあなるほどねっていう話なんだけど、今までってそういう構造に実はなってなかった。実際自分たちのメディアがあったらその1個のチャンネルに通してそのお客さんのデモグラって基本的には、ね、要するに1個しかなかったわけよ、
はいはい、
なのでそのデモグラに対してそのよりこう 刺さるコンテンツを作っていくっていうのが今までのメディアのありようだったわけだけど、要するにチャンネルごとにデモグラが変わってきちゃってるんで、そのストラテジーが通用しないっていうことになっちゃうわけ。つまり、うん、Facebook だと二十歳なんとかでこういう属性の人たちみたいに全部違うわけなんで、なので結局同じ記事なんだけども切り出し方のところで適用しなきゃいけないっていう風な話に変わってきちゃってるわけね。で、それそこにおける困難っていうのは、つまりデモグラを見ながらコンテンツを作るっていうことがもはやできないっていう風なことなので、そこはもう切り離すんだっていう風な話をしてたわけ。つまりリファイナリー29はどういう記事をじゃあ作っていくのかっていうと、もう内在的な理由からしか作れないっていう、つまりリファイナリー29は何を大事だと思っているかっていうところからしか記事を作れなくて、それに基づいて記事を作っていき、それをチャンネルごとにおいて、じゃあ15歳の女の子にはこう伝える、20歳以上のじゃあ OL さんみたいな人たちにはこう伝えるっていう風なところで、要するにディストリビューションのところで実はそのなんていうのかな、新たに編集が行われなきゃいけないっていう風な構図になってきてるっていう風な話をしてて、
とするとね、うん、コアな価値観っていうものがあって伝えていくことはもう一貫性があると、
はいはい、
でそれが、対象が変わっていくっていうことですよね。
そうそうそう、
でそれってすごいね健全なことで、
ほうほうほう、
例えばティーンボーグってね、まあメディアがもともとティーンのためのファッション雑誌みたいなことだったんですけども、トランプ時代になってものすごいプログレッシブ化したんですよ。
そうだよね、
はい、それをでこうまあなんかもう6倍とかなんだ、もっと大きい数字だったかな、とにかくビューが増えてると。でそこにはすごく政治的なこととか書いてるわけですよ。でそれはベースに、まあ、ミレニアルは実は社会意識がすごく強いっていう、
はいはいはい、
前提があって、でも結果それが逆にすごく面白いことになっていて、ティーンボーグっていう名前なんだけど、ティーンボーグの記事を例えばダン・ラダーってね、ジャーナリスト、有名ジャーナリストも結構おじいちゃんです、おじいちゃんがツイッターとかフェイスブックでシェアをしたりとかするような、ちょっと一つの面白い現象だなとそれは思っていて、
そうだからね、多分なんて言うんだろうな、 メディアの作り方みたいなものっつうのがもうやっぱりその読者に合わせてどうこうっていう話は、その実際のコンテンツのところではもうあんまり通用しないっていう風なことに多分なってきて、なんで笑った大丈夫、
友達の顔が見えたから笑顔しちゃったんだよ。
よかったよかった、それはよかった、
すいません、
正敗してあげて、
はいはい、
ね、それでなんだっけ、あ、そうそう、だから例えばニューヨークタイムズはとかって、
はい、
メルマガが50何種類あるみたいな話あるんだよな。つまり、要するに同じ記事を例えばこう、まあ、要するに毎日メルマガこう配信していく中で、じゃあ1日3つ4つ記事を送ってきますみたいなところで、まあ、大体ちょっとその属性とか興味に対して多分50いくつとかっていうセグメントにその読者が分かれていて、でその人たちにそれぞれに対してそのカスタマイズされたメルマガを作ってるっていう風な話になってたりするんで、その仕事超大変だと思う。
いや大変だと思いますよ。でもねそれって結構面白くて、私実は日記に書いたんですけど、うん、若い、まあ、若いっつっても、まあ、30代前半かなのこと、男の子たちと話してた時に、今ニュース消費どこでやってんのって聞いたら、一人のやつがメーリングリストって答えたんですよ、
うんうんうん、
で結構メーリングリスト、まあ、メルマガ、日本でいうとメルマガだけど、うん、それって結構まあまあなんか古い
古典的な、ね、
古典的な感じなんだけど、うん、今またそこに戻ってる人たちが結構いるんだよっていう話で、うんうん、でもうなんか私なんてもうツイッターとかすごいたくさんフォローしちゃってるから、
うん、
結構もう追いかけるのだけで大変だし、
うんうん、
でまたそれをさ外すとかもわりかしめんどくさい。
そうだね。
そうすると結構 メルマガで届くっていうのは実はいいかなって思ってる。
俺完全にメルマガだもん。
そうですよね、出してますよね最近、ま
あ、一応最近出してるけどね。そうそうそう、うん、なんでそういう風になってきてんなっていう風なことで、だからそのコンテンツのディストリビューションと実際のプロダクションっていう話っていうのは明らかにやっぱその切り離すべき何かになってきてるっていう風な、っていうかそこのストラテジーとコンテンツ作る上でのストラテジーをごっちゃにしちゃうと多分ねろくなことにならないっていう風な ことなので、なのでまあそういうこともあって、あのうちらとしてはその作る側しかやんないからっていうふうなことをとりあえず言ってみたわけ、
はい、
でまあ そしたらまあそういうふうにできんなっていうことがちょっと一回出してみたら分かったんで、まあなんかそういうふうな形でやっていけるといいのかなっていうふうに思ってるんですけどね。
ちなみになんか前のポ前これから公開のポッドキャストでもちょっと話しちゃったんですけど、はいはい、なんでポッドキャストをやりたいかっていうと、日本でポッドキャスト、私がすごいとにかくポッドキャストが好きで、
うん、
でそれちょっと日本ではあんまり盛り上がってないから盛り上げたいっていうのもあるんですけど、うんうん、でもなんかそのもともとなんでやりたいと思ったかっていうと、ニューヨークタイムズとかって今すごいポッドキャストがいいんですよ、
うん、
で NPR のポッドキャストとかも結構面白いのがすごいいっぱいあって、うんうん、で要は紙で取り上げたりウェブになったものを、うん、その、うんうん、またじゃあその記者が出てきて喋るとかね、
うん、
で私が取材したものとかをここで若さんともう一回喋るとか、うんうん、そういう風にしていかないとなんか実はメッセージって伝わらないかなっていうか、うんうんうん、いろんな形で出していかないと、うん、ちょっともう私たちもダメなんじゃないかなっていう。
そうだね、う
ん、
そうだね。だからそのあのこんにちは未来のこんにちは未来たるゆえんっていうのはさ、あの要はね、僕本当にあのソーシャルメディアとか大嫌いなんですよ。で、はい、なんだけど今年あのインスタ始めたのねみたいなことがあって、あのたまにストーリーを上げて、
全然気づいてなかった。
そうそう、あの4人ぐらいしかフォローされてないですから完全に言葉と、ね、スタンドアローンな自分で上げて自分で見るみたいなね。
いいね
何してんだっていうね。いや それはまあ要するに一種こうフォローしてるっていう風なことなわけ、つまり他のメディアが何やってるかとか結構 見てるわけですよ、はいはいはいはい、でさすがにやっぱりニューヨークタイムズとか本当にうまいわけ。
うまいね。
そうだからそこでやっぱ感心するのはそのやっぱりいわゆるだから本当にストーリーとかっていうのを使いながら、うん、要するにこうタップで遷移させてって写真の上にこうキャプションみたいなのが載ってて、それで結構結構なその伝達性の要するにストーリーをちゃんと伝えるみたいなことっていうのをその枠組みの中でやっぱちゃんとやろうみたいな感じっつうのはやっぱ本当に偉いなと思って。いやもう
ね、あの、うん、次から次へと違う球出してきますからね。
出してくる。であれはもう本当にね、いやてか本当に頭下がるわ。だからそのじゃ単純に例えば記事みたいなことで言うと、僕らはだいたいほらそのある記事作るときにじゃ写真があって本文があってで写真に対してキャプションがあるみたいな話で作るじゃない。でそのいわゆる一種のこうその本当にボディになる部分っていうのはその本文だっていう風な話なんだけども、でもその本文はさすがに要するにインスタじゃできないじゃん、表現できないだろうっていう風になってきたところで、じゃあそのキャプションみたいなところにどんだけのその情報量載せられるんだっていう風なところの展開性をちゃんと考えていくみたいなね。だからあれはね、でもしかもちゃんとデザイナーがいて写真家がいて多分そのテックサイドの人間もちゃんといて、 どれぐらいのことで どういう軽さとかでできるかみたいなことがね本当によく研究されてて、だそういう意味で言うと多分そのメディア そのデジタル化以降の なんつうのかなある種のこれが正解かもねみたいなことっていうのがおそらくこれ大体ちょっと見え始めてきた。で、こういうふうにいくと多分問題あるよねっていうのもだいぶ整理されてきたっていうふうな中で、割とみんなが落ち着いた形でもう一回そのメディアコンテンツをちゃんと作っていこうっていうふうな状況になりつつあるかなっていうのが俺の見立て で、そういうことも含めて意外となんかそのあこれから始まんじゃんみたいな感じを俺は持ってるわけですよ。
というわけでワクワクしているっていうことで大丈夫ですか？
そうだから意外となんかこれから起こることは今までほらなんていうのかな、あの特にメディアの人間でいうとそのデジタルに押される形で撤退戦してたのが、こういうふうな形でやれば俺らの価値もちゃんとこう提供できんじゃんみたいなことが要するに見え始めてきてるので、その中で新しい戦いが始められるっていう風な感じがするので、それはね、うん、ちょっとやっぱりなるほど時代ってのは進むもんだなっていう風な考えがありますけどね。
で一回さよならした未来にもこんにちはする気持ちになったと。
そうそうそう、やっとだからなんかその未来、まあ、未来って言ってたものが本当になんかこう実際にちゃんと使える あの 現実というかそういうものになってきたなっていう風な感じがするかなみたいな。
はい、
そうだから今回でその作ったムックっていうのもだからお金の話したんですけど、
はい、
まあ、それもだからなんかそういう感じで、まあ、フィンテックとかっつってなんか仮想通貨でビットコインだとかってバンバン空中戦やってるみたいな話っていうのはぶっちゃけ俺はどうでもよかったんだけれども、もうちょっと違うレイヤーでそのじゃあお金のシステムっていうのが変わっていくことによって社会っていうのは要するにどうより良くしうるかみたいな論点がまあちゃんとこう入ってくると、じゃあ多分ねそのじゃあゆみちゃんが問題にしてるそのダイバーシティみたいな話とかっていうのってさ、例えば要するに人種の問題があって人種の問題と貧困の問題があってとかって、はい、それがずるずるっと紐づいていてそれなかなか解決が難しい問題なわけじゃない、はいはい、なんだけれども、はい、じゃあまず金融のシステムのところ でいやつまりアメリカの状況で言うと貧乏であることの方がコストが高いわけ、
うんうんうん、
そうだから It's expensive to be poor っていう、ね、うん、言い方があるんですよ。
めっちゃ皮肉なね。
そうそうそうそうそう、なので貧乏でいることは要するに金がかかるっていう風な話があって、なのでそれ一種のこうダウンスパイラルになってるわけですよ。で要するに銀行口座ちゃんと作れないからサラ金手出すしかないっていう風なことの中でより生活が圧迫されてるっていう風なことがある中で、じゃあちゃんとそういう人たちをそのちゃんと金融システムの中にインクルージョンしようっていう風な話とかっていうのが実は、まあ、今回 その作ったムックとかにおいてはすごい実は重要な論点で、なのでそういう意味で言うとだから結構そのなんかアイデンティティとかダイバーシティとかそういう話の延長線上として、しかもそれをなんかある種こうシステムサイドから解決までいかないにしてもそのなんていうのかな、改善に向けて働きかけるっていう風な動きとしての、ネクストジェネレーションバックっていうですね、
はい、
そうい
う話ですね。
そういうこと
リベラルはあの経済弱いって言われてますから、
そうだからそう、はい、だからそれはねちゃんとやっぱりやった方がよくて、うん、でしかもその、まあ、いわゆるだからテックスタートアップみたいな人たちっていうのが割とこうリバタリアニズムっつうかさ、
はい、
なんかそういう
方向にね、
そうそうそう、うん、だから市場に委ねてもう逆に高速で何が悪いみたいな社会保障クソくらいみたいなことを言う感じの人が多いわけなんだけど、ところがまあ北欧とか行くとなんかそういうテックスタートアップやってる人たちっていうのもまあちゃんと要するに そのサービス自体が一種の社会保障になるみたいな考え方をちゃんと持ってるのに俺は結構感銘を受けたわけ。
はい、
なるほどなと思っていいなお前みたいな感じでね上から行くわけですけど、そうそうそうでそのそうそうだからそういうことでフィンテックってものを考えられるんだったらそれは非常にいいことじゃんかっていうふうに思って、まあ、今回だから俺は本当にお金回りのこと分かんないんで、でそこもね問題なきゃ、つまり、ね、金融の話とかってちょっと手出しづらいじゃん。
いやもう難しい問題ですよ。それでなんか、うん、やっぱりほらお金の話ってちょっとなんかこうやってオープンに語ることとかもちょっとね国民性上ちょっと恥ずかしいみたいな、でしかもなんかねまあ難しいし、
うん、
規制とか国によって違うし、その話をしようと思うとものすごい勉強しなきゃいけないっていう感じになってくるね。
そうそう、だからそうであるがゆえになおさら要するにそれの専門家って言われる人たちが好き勝手やって分かんない人たちはあそうなんですね、それ以外やりようないんですねって感じでシステムが動いちゃうんだけども
選択の自由がないっていうね。
そうそうそう、だからそれも、うん、だからまあそれはこっちサイドの問題もあるんだが、もうちょっと多分身近なところに降りてってなるほどお金ってこういうふうにやるのかとか資産運用とかなるほどねとかっていう感じでそれこそアプリ内でやれるようになるんだと、まあ、もうちょっとリテラシーも自然と上がってくるみたいなことがあって、なんかそういうことによって要するにそうだからこの間面白いねことを言ってる人がいて、まあ、それはある経済学者なんですけど、要するにほら国の GDP がどうしたこうしたとかってやたら言うやついるんだけれども、
はい、
自分のじゃあそのある種の財務状況みたいなものとかその自分のこう経済のじゃあ成長率とかっていうのをちゃんと把握してる人ってそんなにいないんですよみたいな話をしてて、うんうんうん、でそういうとこから始めた方がいいはずなんですよみたいなことをその経済学者は言ってて、でなんかそういうふうなことを そのやれるっていうか、そういうものとしてある種のフィンテックの仕組みがあるっていう。だからまあなんかそういうその金融サービスみたいなことをなんか民主化するというかさ、もうちょっとハードル下げてあげてみんなにアクセシブルなものにするっていうふうなことが今多分必要だよねっていうふうな話をね、
まあ、そう考えるとこれまでずっと若さんと私の間で話してきたこうテクノロジーは、うん、そのアナログの一番深刻な問題を解決できなかったねっていうところを解決できちゃうかもしれない可能性を秘めてきたっていう。
そうそうそう、だからそれはもう本当にある意味で生活の本当に根幹にまあ入ってきちゃっているわけだから、それをなんていうのかな、まあそういうものを解決できるものとして本当にちゃんと使わなきゃ、はい、ダメじゃんっていうふうな話になってきてるのかなっていうふうな気がすると、
と綺麗にまとまったところで、
ありがとうございます、
はい、前半ありがとうございました。
ありがとうございます。はい。